皆さんおはようございます。先週の天の橋立聖会、本当に皆さんご苦労様でした。丹後地区の主教会の兄弟姉妹先生方をお迎えしながら、私たちの真相になりましたこの新会堂に93名の方々をお迎えすることができました。さすがやっぱり狭いと思いますね。座ってらっしゃる、礼拝してらっしゃるだけじゃいいんですけど、動き出しますとですね、とてもこう狭く感じることでありまして、これも今のところやむを得ないことでありますが、皆さんが口々に本当にいい教会ですね。でそのせいかどうか知りませんけども、日曜日のこの午後の集会に76名の方が残られた。これあまりないことなんですね。50名少しぐらいになってしまうんですけどね、居心地がいいですってこう言っていただくとですね、本当に嬉しいことであります。私たちが乗ってそして備えさせていただくことができました。この会堂が用いられるということによってですね、非常に嬉しく思ったことであります。はい、大丈夫です。今日の吉明の一章の一節から九節を読んでいただきました。まさにふさわしい街道建築をし、感謝のコンサートを行い、そして最初のですね、行事である私たちは聖会をさせていただきました。なお創立記念の10月には礼拝を持とうとしておりますけども、しかしまずひとまず、諸行事というものが終わったような感じをいたします。そうした中で私たちは今度は新しい教会の、この出発というものをですね、どこかで切らしていただく、さあこれからだぞ、これからですよというですね、そういう励ましを今日私たちはこの吉明の一章から導かれているように準備しながら、この思わされたことであります。新明記の34章、この今吉明の一章を開いておりますが、その右側は新明記の最後でありますが、モーセが死んだということが書いてあります。新明記はモーセの死で終わっております。そして吉明がそれに続いて主のモーセが死んだということを、そこからですね、新しい出発が始まったということが記されているのでありますね。モーセの死、モーセの死というのは一体どういうものだったのだろうか、イスラエルの民にとりましてどういうものであったのだろうかということを思います。モーセの死についてですね、新明記34章右下の300ページでありますが、5節から少し読んでおきます。こうして主のしもべモーセは主の言葉通りにモアブの地で死んだ。主は彼をベテペオルに対するモアブの地の谷に葬られたが、今日までその墓を知る人はない。モーセは死んだ時120歳だったが、目はかすまず気力は衰えていなかった。すごいですね、こういう最後を迎えることができたならば、いいですね。今日はちょっと、説教の中で死について備えましょうというお話もしたいんですが、モーセが死んだ時に120歳だったが、目はかすまず気力は衰えていなかった。だけど皆さん、モーセは死んだのですよ。なぜですか？彼の使命が終わったからです。で、吉明の第一章の一節。主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。それで今あなたとこのすべての民とは共に立って、このヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に、行きなさい。こういうふうに続いているわけであります。 皆さん、モーセの死ということについて一つ私たちは考えなきゃいけないことがありますが、これはですね、イスラエルにとってそれは非常に大きな危機的な状況であったということです。今度この秋にですね、総念局が数年間かけて準備いたしました一冊の本を出版いたします。私も総念局の次長に、急遽ですね、部員だったんですが手伝ってほしいということで局長先生に頼まれました。お断りしたんですが、やまいない1年間だけというかということで、次長としてこの働きに、出版の働きに最後携わってまいりました。危機管理ブックレットというです。今は現代は危機の時代だと言われます。クリスチャンも例外ではありません。でこの危機の時代に私たちはどう生きるべき、どう対処すべきか、危機に対処すべきかということですね、まあ、そういうことに関して事例やあるいはさまざまなアドバイスやいろんなことをこうコンデンスしてまとめた本であります。400部出す予定だったんですが、400部出すのも650部出すのもほとんど値段変わりませんから、ほんなら650で650部履けるかなということだったんですが、先週この局長の先生から連絡がありまして、650全部売れましたというへえと思いましたね。危機ということが中身よりも、いや中身よりと思いますけども、このタイトルということに非常に受けたんだと私は思いました。本当にこの時代というものを皆さんが感じていらっしゃる。本買ってみよう、読んでみよう、まあ、そういうことだったんだと思いますね。危機という言葉には隠された意味があるということです。危機、最初の危機の危は危ない、危険の危ですね、危ないというそういう意味ですね。しかし次の危というのは機会の危でありまして、これはチャンスを表します。危ないという言葉とチャンスの危機が表裏に存在しているのが危機だというのであります。これは日本語です。日本語の説明です。本当にその通りだと思います。例えば私たちが人生の危機、さまざまな危機がありますけれども、がんの末期の宣告を受けるといたしましょう。実はこの間、Facebook の最初に知り合ったその友人が、母が胃がんでも末期なんです、まあ、こういうことはよく聞くことであります。そしてこういうことは私たちも、私たちのこととしても起こることなんです。容易に起こることです。私たちががんの告知を受けるとします。しかもかなりそのステージが進行しているという告知を受けることはまさに危機でありますね。苦しい体験でありますね。しかしこの危機をどう受け止め、どう対処するかによって、危機は苦しい体験であると同時に新しい挑戦、まあ、がんというのは幸いな病気だとも言われるんですが、すぐ死なないんです。で、ある程度ですね、期間を置いてですね、この死ぬというケースが多いんですね。ですから少し時間が与えられるんです、ある人たちは。母も6ヶ月やってましたけども、抗がん剤が効きまして4年持ちましたですね。でも確実でしたね、やっぱり死というのは。がんの場合はそういう少し余裕があるわけであります。で、この危機をどう受け止め、どう対処するかによってですね、危機は新しいこの体験となって、新しい挑戦、新しい価値観、新しい生き方、人間として本当にここでですね、成長していくというですね、人格成長のきっかけにもなるわけです。投げやりになる人ももちろんありません。しかしこれを生かすこともできる。危機といえば私たちは一般的に悪い意味しかないように思いますけども、すぐがっかりしたり、なんで私だけこんなことになるのか、こんな目に遭うのか、私だけじゃないんですけども、そう思ってしまうわけですね。怒ったりパニックになったりすることがあるんですが、しかし危機というこのたった2文字の中には もっと積極的で前向きな意味合いが日本の言葉では感じられますが、込められているんですね。でこの危機の中で私たちがどう対処するかによって、危機が全く変えられていくきっかけとなるわけでありますね。